青空 FM 第42回目。42回目はゲストなし、技術書店7のサークルリスト読み上げの続きをやっていきたいと思います。この40回、まあ、40回台がすべてサークルリストの読み上げで埋まるのではないかという恐怖にちょっと囚われているパーソナリティのホルテです。今は Web エンジニアとしてバックエンドをメインに担当していますが、いろいろやってるって感じです。今回は技術書店7のサークルリスト読み上げ会ということで、先に技術書店の基礎情報をお伝えしてから、サークルリストの読み上げの続きをやっていきたいかなと思います。技術書店7は2019年9月22日日曜日、11時から17時まで、池袋サンシャインシティ2階3階、展示ホール C と D ですね。ビルとしては文化会館ビルの2階と3階になります。今回は一般参加の方で早めに来たい人、11時から13時に来たい人は有料となっていて、13時以降は無料で誰でも入れますよっていう感じになっています。一般入場はウェブ価格だと1000円で、会場だと2000円なんですね。11時、13時っていうと結構早い時間なんで、どうしても欲しい本があるとか、お祭り気分味わいたいって人は、ウェブで買った方が半額なんで、お得ですね。というわけで、前回、UNO04C で力尽きたところだったので、その続き、UNO05C から読み上げをやっていきたいと思います。UNO05C、テック・ザ・トースターさん。Chrome デベロッパーツールを使いこなすための本を書いています。今回はコンソール編、ネットワーク編の続編となるエレメンツ編を書きました。というわけで、反復物が3冊ですかね。期間が1冊、新刊が2冊ですね。新刊は、1冊は委託なのかな？新刊1冊目が Chrome デベロッパーツールを使いこなすをエレメンツ編。で、もう1冊の新刊が Web ページテストで始めるパフォーマンス計測。期間が1冊で Chrome デベロッパーツールを使いこなすをネットワーク編となってます。新刊の Chrome デベロッパーツール、エレメンツ編っていうのが、Chrome デベロッパーツールのエレメンツパネルに含まれるすべての機能を解説します。ドムの表示と変更、スタイルズタブ、コンピューテッドタブ、イベントリスナータブ、ドム、ブレイクポイントタブ、プロパティーズタブ、アクセシャビリティタブ。スタイルタブは CSS の確認や書き換えで使っているけど、他のはあまり使ってないなという方も多いのではないでしょうか。確かに。イベントリスナータブはたまに使うかな。使ってたが正確かもしれないけど。イベントリスナータブを使ってイベントの設定を確認したり、ドムブレイクポイントタブを使ってドムの変更監視など、エレメンツパネルには HTML、CSS に関わる便利機能がたくさんありますと。なるほど。これはちょっと読みたい。というか、前回の技術書店6でもデベロッパーツールの本ええやんと思って読みたいと思って確かまだ買っていなかった気がする。ちゃんと買いに行こう。で、もう一冊の新刊が Web ページテストで始めるパフォーマンス計測なんですけども、Web ページテストは Web ページの表示速度に関するパフォーマンスの計測と分析を行う OSS のツール。かっこウェブサービスです。OSS の、しかもウェブサービスなんですね。パフォーマンス計測自体は簡単に無料で手軽に始められます。本書で紹介するガスウェブページテスト、 GAS ウェブページテストという OSS を使うと簡易的に始めるなら1日もかかりませんと。そうですね。なんか遅い遅くないっていうのもなんか感情論というか、なんか体感で言っててもしょうがないっていうのはあって、これで簡単に測れるんであれば、ぜひ一回測ってみて、それを土台にして話すっていうのはすごく建設的で良さそうですね。気になる。では次。UNO06C、ピザ JP さん。JavaScript などを使ったアニメーションの書籍です。反復物が登録されていないんですが、サークルカットに 60fps アニメーション。Web はもっと滑らかに動かせる。と書いてあります。JS でアニメーションをするっていう感じなんですね。次、UNO07C、芋に聞けさん。 それの JavaScript によるコーディングの方法を考察しています。すごい。反復物が6冊あるのかな？新刊が1冊で、期間が5冊っぽいですね。新刊が、それの JavaScript による実践オブジェクト思考。期間が、JavaScript 徹底攻略、オブジェクト思考とデザインパターン。JavaScript 徹底攻略、オブジェクト。JavaScript 徹底攻略、変数宣言。JavaScript で数値を関数字に変換する本。で、最後は、ちょっと経路が違うんですけど、日本の IT 業界の闇っていう。現役 SE が日本のシステム開発の実態を語りますということで、ちょっとこれはこれで気になる。バニラ JS でコードを書くかないっていうことの是非については、ケースバイケースというか、大規模か小規模か、一人か複数かとか、いろんな変数によって変わってくると思うんで、そこはちょっと一旦置いといて、オブジェクト思考とデザインパターンとか、オブジェクトプロパティ、あ、プロトタイプの使い方とか、変数宣言の話とかっていうのは結構気になりますね。実践オブジェクト思考っていうのもそうですけど。あと、JS で数値を関数字に変換する本っていう、期間で一冊あるんですけど、これ92ページなんですよね。すごい、分厚い。JS で1から9999の数値を関数字の文字列に変換する方法を徹底的に追求します。普通のループを使った文法からループを使わない方法を再起、文字列処理、正表現など様々な方法を検討します。気になる。チェックしとこう。次、U08C、サムシングさん。アイオニック開発と一言書いてあって、反復物が登録されてないですね。サークルカットが、木の33って書いてあるんだけど、これはあれかな？前回のサークルカットを使ってるとかなのかな？ U08C で合ってるはず。で、サークルカットには PWA も作れて、Web コンポーネンツも作れて、スマホアプリも作れる。そんなあなたになれる本だそうです。あれでも、アイオニック開発って書いてあるけど、すべての Web エンジニアが、ステンシル JS を完全に理解するための一冊って書いてある。なんだろう、2冊あんのかな？まあ、そんな感じだそうです。次、U09C、トライブグループ技術書店部。今回はデザインシステムについての本を出します。本社はデザインシステムの概要から登場の背景、海外、日本の導入事例を紹介します。最後には実際にデザインシステムの作成からステンシルを利用した Web コンポーネントベースのパターンライブラリーの作成を行います。この一冊でデザインシステムの基礎から実践まで取り扱うので、これから始めたい人にも最適な一冊になると思います。で、新刊が一冊で、ゼロから始めるデザインシステム。まあ今説明した内容って感じっぽいですね。画像が何枚か載ってるだけで、文章で特にあれはないですね。これ、技術書店のサークルページって画像が拡大できないから、一つの画像に割り付けで2枚とかページを載せられちゃうと、もう何て書いてあるか全然読めないですね。まあデザインシステムの概要から登場の背景、海外日本の導入事例なので、デザインシステムとは何ぞや的なところに興味がある人はおすすめって感じなんですかね。一応どういうものか知りたいからチェックだけしておこう。次、株式会社アルタ、あ、U10C ですね。U10C 株式会社アルタ。アルタって新宿アルタのアルタかな。ウェブ制作に関わる初心者向けの資料、Windows 10で始める Docker、実例で覚える HTML タグ選びなどを予定しています。新刊が一冊ですね。これさえ意識すればあなたはマークアップエンジニア。基礎から学ぶ HTML タグ選び。本書はマークアップエンジニアとして最低限してほしいことを伝えるために生まれました。コーディングの際の注意点や HTML タグの重要性などについて触れています。私たちと一緒にマシンリーダビリティを考慮した適切なコーディングができるエンジニアを目指しましょう。HTML は普通に書くけど、あんまりそういう知識がないので、これはちょっと読みたいな。Windows 10で始める Docker っていうのが書いてないけど、反復物に。なんだろう、新刊が落ちそうとかなのかな。まあいいや、次。U11C。使える、伝わる UI デザインの作り方や考え方を要素分解して分かりやすく学べる本を頒布しています。あ、サークル名、シグニアさん。U11C のシグニアさんですね。それで、頒布物が6冊かな？ですね。期間が4冊で、偽書博で初頒布した、まあ、技術書店ならでは新刊が1冊。で、技術書店ならで初頒布の新刊なんで、新刊2冊に期間が4冊って感じですね。ああ、全部シリーズものっぽいかな？あ、そうでもない。 まず、機能する UI を作れるようになる本、新刊でフォントカラー編。で、義書博初版布の義書店ならでは新刊、オブジェクト造形編。で、機関の IA レイアウト編、基本の機編で4冊、機能する UI を作れるようになる本シリーズがあって、あと少女先輩アクリルスタンドと、機能する UI を作れる人ステッカーっていうのがあります。あ、このステッカーは新刊というか初版布ですね。アクリルスタンドは機関というか既存のグッズみたいですね。新刊は UI は誰でも作れる。フォントとカラーで機能性を高める実践的デザイン本。デザインの勉強もしたいんだよな。チェックしとこう。これでも、すごい。シリーズがいっぱいあるんですが、一冊40ページぐらいでまとまっていて、読みやすそうな感じですね。次。うの 12C。創造人さん。SOZO。漢字で人と書いて創造人さん。なんていうか、アメリカ人とか日本人みたいな感じですね。様々なウェブサービスやライブラリーと JavaScript を組み合わせることで、誰でもユニークなウェブ開発を楽しめるチュートリアル本を執筆しています。新刊一冊、期間一冊ですね。新刊が JavaScript でいきなり機械学習を遊び倒す本。で、期間が JavaScript で徹底的に遊ぶ本。機械学習を JS でやるっていう本ですね。高度な機械学習を簡単にするウェブサービスを組み合わせれば、基本的な JS だけで画像に映っているものを認識させる、表情を分析して喜怒哀楽を把握する、顔認識をさせてみる、年齢、性別、人種などを自動判別する、写真の優劣をスコアで判定する、などができるようになりますと。また独自の学習モデルを構築することで自分だけの AI も作れるようになります。これは、JS って書いてあるけど、Node.js とかなのかな？ブラウザでもし動くんであれば、開発環境の構築がいらないので、ものすごい魅力的ですね。機械学習やろうと思ったら、だいたい Python とか、まあ、JuliaLang とかになると思うんですけど、そういう環境を作るってのがまずめんどくさいっていうのがあるんで、もしブラウザでできるんだったら、すごいいいですね。あと、機関の JS で徹底的に遊ぶ本っていうのの副タイトルに、マップ、ゲーム、ブログ、音楽、動画、ボット、スクレーピング、などなど、JS で何でも作ってみようって書いてあるんで、すごい気になりますね。3D ゲームを作ってみようとかあるし。ああ、こっちの機関の方は、JS の勉強といえばフレームワーク論争や Webpack、Babel などの Node.js 開発環境の話になりがちなのですが、そうではなくて、純粋に JavaScript を使って何かを作るということに重点を置いた本ですと。3D ゲーム作れるってすごいな。これはぜひ読みたい。次、うの 13C、エレフィーズさん。PWA を知らない会社が集まって PWA を勉強して何か作成したものの知見をまとめます。販布物が登録されてないんですが PWA 本ということらしいですね。初心者向けなのかもしれないですね。次、うの 14C、AAA さん。A-A-A と書いて AAA さん。なんかトライエースを思い出す感じですね。ウェブ技術関連の合同本です。7名の豪華執筆陣プラスアルファでお送りします。ウェブアクセシビリティ、ウェブ CMS、VUI、V、Riot.js、ウェブプッシュ通知について掲載予定です。販布物は新刊一冊で、ウェブ技術の闇なめ本。総勢7名の豪華執筆陣プラスアルファによるウェブ技術合同本ということで、アクセシビリティ、よもやま話、和人さん、CMS をめぐる冒険、ひろゆきさん、このひろゆきさんは、タラコ唇でおなじみのひろゆきさんなんだろうか。まあ絶対ありえないと思いますけど。W3C 使用書とかを翻訳していた人が、ウェブ業界に潜り込むまでの話。モンドさんかな？モムドさんかな？バイリンガルアレクサの作り方。TKSKTO さん。ウェブアプリ？ Riot.js だってできらー。え？ Riot.js でウェブアプリを？みたいな話ですかね。書かれているのは、ヒキルームさん。てっきり、ライエット兄さんこと前から2番さんかと思いましたが違いますね。次が手軽に始める簡単アクセシビリティ、ひろやさん、ひろやうがさん。最後がウェブプッシュ通知のグローバル対応について本気出して考えてみた、フルフルフルフィーさんかなという感じで、ちょっとライエット JS の話が気になるんでチェックしておこう。次、うの 15C、 パインカンさん。カタカナでパインに缶詰の缶、漢字で缶詰の缶ですね。 ジャンル詳細がフロントエンドということで、新刊が2冊ですかね。1冊目が遅延始末書、フロントエンド開発工程編。2冊目が良いモーダルを模索するという本の2冊ですね。1冊目の遅延始末書っていうのは、一番伝えたいことは、ライブラリを仕様に寄せようとすると辛くなるので、チーム内でどのライブラリを使うと何ができるかを認識して、仕様をライブラリに寄せていきたい。ということらしいです。自分がボトルネックになってリリースが遅れたことがある。そんな経験が私にあります。この本は、遅延の原因となっていた私から、当時のプロダクトマネージャー、ディレクター、デザイナーに向けた本です。謝罪の文ではありません。俺は悪くない。仕様が悪い。と言い張る本です。嘘です。9割冗談です。だそうです。まあ、うまく、ライブラリーとか、その辺の難しさとか、仕様とのアンマッチ、差加減みたいのを、どうなくしていくか、みたいな話なんですかね。一応、表紙には、フロントエンド実装工数をなるべく下げるための本。僕たち、こんな仕様で時間を溶かしています。行列固定のテーブル、ページをまたぐフォーム、横並び2列の横スクロール、など実装に時間かかる例を一挙に紹介。横並び2列での横スクロールは辛いっすね。僕も2社前の某旅行比較サイトの開発で、検索条件によって埋め込まれた独立してスクロールする部分がページに埋め込まれていたんですけど、その中身というか長さが検索条件によって変わるので、そこを検索条件が変わってもなんかスクロールした位置を覚えなきゃいけないとか、条件、チェックしている条件によっては押せたり押せなかったり、選択肢が増えたり減ったりするみたいな仕様の画面で、で、その埋め込みのパーツというかリストみたいのが2つあって、で、左側1個と右側1個があって、で、どっちからも選択できる仕様で、どっちかを選ぶと反対側をもう更新されて、まあ、チェックボックスとかラジオボタンが活性化したり非活性化したりする。で、検索条件によってそれが絞り込まれたり、ソートされたりするみたいな、すごい鬼畜仕様で、なんか操作した時に位置覚えてないと使いづらいみたいなクレームを受けるんですけど、いや、これは仕様が難しすぎんだろうみたいな感じの実装を泣きながらやった覚えがありますね。あの時は久しぶりに残業してたなぁ。で、もう一冊新刊が良いモーダルを模索するという本ですね。モーダルの表示についた本っていうのはなかなか珍しい本ですね。50ページ。そこそこ。まあ薄い本といえば薄い本だけど、そこそこある。モーダルってあの JS のモーダルなんですよね。あのモーダルも結構変な動きをしたりするんで、なかなか使おうと思うとハマったりするんですけど。まあなんか痛い目を見た人は結構いいかもしれないですね。一応チェックしておく。次、UNO16C、岡もちもちさん。初心者向け、マイクロソフトボットフレームワーク V4 を使って、スカイプやスラックなどで使用できる勤怠登録ボットを作ります。Docker、MongoDB、Let's Encrypt。初心者の私が四苦八苦しながらボットを作る手順を紹介。ちょっと気になる。マイクロソフトボットフレームワークって、初めて聞いたな。言語は Node.js だそうです。反復物がちょっと登録されていないんで、まあ、こんなところにしサクッと次に行きます。次、UNO17C、このすみどうさん。Node.js 中級者は目指すとエンジニアアンチパターン NEXT を反復します。Node.js に興味があり、スキルアップを目指す方や、エンジニア人生における失敗以外に興味がある方は、ぜひお立ち寄りください。ということで。この UNO17C、このすみどう、まあ、このすみさんという方がサークルの C なんですけど、このすみさんからは、宣伝をいただいておりますので、なんと3回目にして、およそ2時間今日喋り倒して、初めて宣伝を読めるという嬉しさみたいな感じです。ではちょっと宣伝を読み上げていきたいと思います。芸書店7、UNO17C、3階でこのすみ堂というサークル名で参加するこのすみです。当日は Node.js 中級者を目指すと、エンジニアアンチパターン NEXT、の2冊を頒布します。1冊目の Node.js 中級者を目指すは、入門書からのスキルアップを目的としています。商業書に多い入門書ではなく、あえてその一つ上のレイヤーの知識習得を目標とすることで、同人誌ならではの本にできればと思っています。ウェブサーバーのクラスター化、Node.js のイベントループ、 コールバック地獄の解消をはじめ、Node.js には学びのポイントがたくさんあります。そういったポイントを私自身も勉強しながら本としてお届けできるよう鋭意執筆中です。2冊目のエンジニアアンチパターンネクストは、自分自身が経験した失敗談や黒歴史を共有する本です。自らの失敗経験をアンチパターンとし、本来はどうすべきだったのかを分析考察します。ゆう書店で頒布したエンジニアアンチパターンの追記版です。新しいエピソードとして、運用保守からログにまつわるエピソードや、エンジニアキャリアの挫折経験のお話などを書ければと思っています。大元になっている義勇書店5のエンジニアアンチパターンはおかげさまで好評でして、デブラブのビブリオバトル、来たれビブリオ、ビブリオバトル2018秋で取り上げていただいたりもしました。参考リンクがあるんで、ちょっと後でページの方には付け足しておきます。親方さんとカネさんの親方 AM 第2回でも紹介いただきましたので、ご興味がある方はぜひ、親方 AM の第2回を聞いていただければと思います。こちらもリンクがあるんで書いておきます。PS、新刊を2冊書くのは大変すぎるのであまりお勧めしません。平日の夜と休日とが執筆で埋まります。早く本を流行して楽になりたいです。だそうです。いやー、新刊2冊、まあ、1冊は追記っていう形ではあるとは思うんですけど、新刊2冊は、無理だなー。というわけで、頒布物が今言った新刊2冊と、期間が1冊ですかね。Node.js 中級者を目指す。エンジニアアンチパターンネクストの2冊ですね。期間がレベルアップ PHP 言語を理解して中級者へということで。これは、あれですね。インプレス R&D さんの、商業誌の本。PHP 中級者を目指すの本ですね。というわけで、UNO17C、このすみさんでした。いやー、宣伝を読めてすごい良かったです。次、UNO18C、オールゼロさん。全部英語でオールゼロですね。Firebase 入門用のハンズオン本版。Firebase 入門用のハンズオン本、カッコウェブ系。Firebase のチップスをまとめた本、カッコウェブ系、アンドロイド系ということで、頒布物が登録されていないんですが、まあ、Firebase に関する本ということらしいですね。ちょっと入門はしておきたいので、チェックしておこう。次、UNO19C、チーム YGE さん。Android における Firebase 関連の利用についての解説書を頒布します。今回は Firebase オーソリケーションに焦点を当てた内容になりそうです。こちらも、Firebase の本ですが、Android 中心っぽいですね。頒布物がないんで、さっくり次行きます。次、UNO20C、UNO20C、マネホ執筆部。マネーフォワードの有志による義勇書です。OpenAPI ジェネレーターや Amazon ECS の入門ガイド、サービス開発に関する話やタイムトラッキングと、タスク管理術に関する話など様々な技術に関する話を凝縮してお届けします。だそうです。新刊が一冊、このマネーフォワードテックブックですね。本書は OpenAPI ジェネレーターを活用したスキーマ駆動開発の話をはじめ、Amazon ECS の入門ガイドや会計ソフトにおける改善対応など、マネーフォワードで活用する技術について有志の社員によって執筆されています。だそうです。ちょっと気になったのが、スクラムの勧めということで、The Story of Infra Team っていうことで、これ多分、アワクリ23さんっていう名前、まあ、Twitter ID だと思うんですけど、になってるんですが、おそらくクリマオさんという方が書かれていて、まあ、知り合いなんですけど、先日何の勉強会だかちょっと忘れちゃったんですけど、インフラチームでスクラムをやってみたみたいな登壇をされていたので、多分その話なのかなと思います。ただ、個人的にちょっと、なんだろう、苦言というとちょっとあれかもしれないですけど、ガチのスクラムじゃなくて、スクラムのセレモニーだったりとか、まあ、スプリントとか、そういったものを取り込んでいるだけっていう感じのやり方ではあるので、あまりこう、声高にスクラムって言ってしまうと、ちょっとスクラムとは違うんだけどなって言いたくなってしまうのはちょっと、なんか、口うるさいスクラムマスター感があるっていうのはちょっと思いますね。ただまあ、なんだろう。そういうやり方そのものを否定したいわけではない。っていうのはあって、それでうまくいってるんだったらいいじゃんっていうのは僕もその通りだと思うんで、そういう意味で実際にインフラでスクラムっぽい動き、スクラムのセレモニーを取り込んでみるっていうところに興味がある人はすごいおすすめの 本、まあおすすめの章ですね、になってるかなと思います。一応チェックしておこう。次、ウノ 21C、ビズリーチ技術書店部3、物語でわかる ATDD 入門、ATDD 入門ですね。物語でわかる ATDD 入門ですね。この音声で伝えづらいローマ字の並びの辛さっていう。で、Go で検索エンジンに入門する本、データドックで始めるモニタリング基盤の新刊3冊を出します。ビズリーチのエンジニアが業務中または趣味開発の中で得た知見を書いた技術書になります。ああ、すごい。合同誌じゃなくて、それぞれ一冊ずつ出すんですね。しかも全部50ページ前後の本だ。すごい。新刊が3冊で、今言った物語でわかる A、T、D、D 入門。Go で検索エンジンに入門する本。データドックで始めるモニタリング基盤ということで。ちょっと現職で今データドックを使っているんで、データドックの本は見てみたいな。ちなみに ATDD、ATDD っていうのは受け入れ駆動開発のことらしいですね。おー、スクラムとの相性も良いため、スクラムの開発に必要なエッセンスも織り混ぜています。だそうです。ちょっとこれは読んでみたい。次、ウノ 22C、 メリーエンジニアチーム。メリーのエンジニアが実際の業務データ知見を惜しみなく公開します。エリクサーと GRPC の入門本も頒布します。ということで、このメリーさん、メリー株式会社さんっていうのは前回も本を出していて、読み上げをした時にそんな話をした覚えがありますね。で、新刊が2冊で、期間が2冊の計4冊ですね。インサイドメリー2と初めてのエリクサーが新刊で、期間がインサイドメリーとスターティング GRPC の2冊ですね。なんだろう、インサイドメリーとインサイドメモリーって読んでしまう。スターダストメモリーに似ているからだろうか。で、新刊のインサイドメリー2は、AWS ラムダ×シャープ。シャープってのは SHARP と書いてシャープと読むのかなっぽいんですけど、あと Google クラス、Google クラスプ、CLASP、DRPC インターセプター×Go リフレクトで文字列の自動正規化、Next.js で開発する疑似作成ツールのその後、メリー開発部について間違い探し。ああ、ノベルティとしてコースアートトートバッグだって。メリーさんは、表紙がすごい可愛いんですよね。で、前回はインサイドメリー1には塗り絵がついて、2には間違い探しがつくという、なかなかファンシーな感じの本ですね。で、もう一冊新刊の初めてのエリクサー、これ実は僕、義書博で買ったんですけど、この初めてのエリクサー出されてる方はメリーの方だったんですね。まあ、まだ読んでないんですけど という感じです。次、ウノ 25C、ルテンのお部屋3。新刊はレトロ風 RPG フルスクラッチ開発全コード、同人ゲームやゲームのアルゴリズム本、変わった技術書など10種類以上販評定です。期間で人気なのはワールドマップ自動生成読本や JavaScript で実行ジェラを起こす100プラスの技法などです。いやー、このワールドマップ自動生成読本まだ読めてないんですけど、このドット絵ライクというか、まあドット絵なんですけど、バリバリの感じがものすごいグッときてハッとくる感じなんで、これはぜひとも読みたい。まだ読めていないけど。新刊が、レトロ風 RPG フルスクラッチ開発全コード、 HTML5 プラス JavaScript ロールプレインゲームって書かれてますね。HTML5、JavaScript でライブラリ使わずにゼロから開発していますと。サンプルとしてお部屋クエストというマップ自動生成タイプの RPG が付属します。だそうです。すごい。これ、めちゃくちゃ良さそうな本。結構しっかりしたゲーム画面なんですよね。フィールドマップにミニマップみたいのが出てたりとかしてて、すごい気になる。チェックしておく。今度こそちゃんと読む。あ、ちなみに頒布物がめちゃくちゃいっぱいあるんで、ちょっとタイトルだけ全部もう一回新刊含めて読み上げておくと、新刊がレトロ風 RPG フルスクラッチ開発全コードで、期間がワールドマップ自動生成読本、エレクトロンと HTML5 で作る V アプリ入門、タイニー O アルゴリズムブック、タイニー SRPG アルゴリズムブック、 JavaScript で実行ジェラーを起こす100プラスの技法、 JavaScript 特殊コードゴルフマニアックス、 Steam ゲーム販売参戦記、 HTML5 プラス NWJS で同人ゲームを作る基礎知識、 AR ツールキットを使わずに AR マーカーの認識をフルスクラッチで作る方法、携帯素解析、黒文字 JS で遊ぶ、 Google Chrome ユーザーデータ自動計量化ブックの1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12冊かな、期間11冊、新刊1冊ということで。わー、欲しい本いっぱいあるから絶対買いに行こう。次、UNO26C、リマリマダンさん。CDN と CDN に関する用語を解説した本と期間を持ち込むと思います。キャンバス本は間に合ったら出すかもしれないです。反復物は、新刊が1冊、期間が2冊ですね。新刊が CDN について詳しくなるための本。期間が技術同人誌を書くための文章技術と、Vue.js アラールエラーを通して学ぶデバッグ技術。CDN は、あれですよね。コンテンツとかデータをキャッシュして、素早く表示するための、あれですよね。サービスといえば、いいのかな。で、個人的には、期間の技術同人誌を書くための文章技術がちょっと気になるので、チェックしておこうと思います。次、UNO27C、防音デジタル3。Unity サウンドエキスパート養成講座技術書店特別抜粋版。HTML5 スマホゲーム開発実践プログラミング技術書店特別抜粋版の2冊。両方とも新刊ですね。抜粋版っていうのはなんか元の本があるのかな？商業誌なのかな？ちょっとその辺書いてなくて。サークルページに Amazon のリンクが貼ってあるんで多分そういうことっぽいですね。ちょっと HTML5 ゲーム開発の教科書も気になるし、Unity もいつか触りたいと思っているので、チェックしておく。次、UNO28C、魚縁ラボさん。魚縁は新宿魚縁の魚縁にかけるラボラトリーのラボですね。反復物が2冊登録されていて、新刊が1冊の期間が1冊ですね。ゼロから始める CSS 図形、グラデーション。が新刊で、CSS0 から始める CSS 図形の上巻下巻セットかな、これは。が期間みたいですね。CSS で図形をやるっていうところは結構面白そうだな。ちょっと読んでみたい。チェックだけしておこう。次、UNO29C、我らフロントエンドさん。現役フロントエンドエンジニアたちによる現場で役立つフロントエンドのチップ集をまとめた本を頒布します。頒布物は何も登録されていないんですが、まあ、フロントエンドのチップ集ということらしいです。次、UNO30C さん、ピポドンさん、PIVO、どんぶりのどん、で、ピポドンさん。初心者向けのフロントエンド、初心者から中級者向けのバックエンドで、それぞれ新刊1冊ずつ、計2冊販布予定。前回好評だった擬人化は、続編が登場しバージョンアップ。LP サイトについても絶賛制作中だそうです。新刊2冊に期間1冊、ピポドンフロントエンドンとピポドンバックエンドンというのが新刊2冊だそうです。面白いな。フロントエンドンの方は、ほぼ知らなくてもできる PWA か PWA ビルダーを使ってみた。デザインセンスがないなら 3JS かな ?THREEJS を使ってごまかそう。フロントエンドがよく使うファイル形式の擬人化、CSS 設計、優書店 6LP の種明かし、ブラウザバグ祭り続となっていて、バックエンドの方は、AWS EKS で作る Kubernetes 環境構築、MySQL スタードプロシージャーで大量テストデータ作成してみる、MySQL 速度改善チャレンジだそうです。で、期間のピポドンフロントエンドゴッタモリ本は、電子版のみ配布らしいですが、HTML5 フロームフォームバリデーションについて、フロントエンドのための SVG、ブラウザハールのバグ祭り、フロントエンドの画像の扱いについて、ブラウザを擬人化してみた、ポエム集。擬人化の続編って言ってるのは、このブラウザを擬人化してみたってやつ。なるほど。という感じらしいです。では次、UNO31C、虚構有感知さん。漢字で書かれていたあれなんですけど、虚構は、まあ、嘘の構築。有感知って難しいな。遊ぶに、換算としているの管理。地名の地で言う感じですね。ウェブコーディングの初心者向け HTML CSS スキルアップのための小技小ネタ。新刊ディスプレイコロン〇〇がみるみるわかる魔法の本。ということで、反復物が2冊。新刊がディスプレイ、CSS のディスプレイコロン〇〇がみるみるわかる魔法の本。あれですね、ディスプレイブロックとか、インラインとか、インラインブロックとか、テーブルとかもあったかな。みたいなやつですね。すごい。表紙、とか、挿絵が可愛い感じ。なんか、猫のキャラクターみたいな。 ノンタンみたいな感じですね。なんか、双方から怒られそうだけど。で、機関が CSS のポジションアブソリュートが怖くなくなる魔法の本ということで、こっちも可愛い表紙な感じ。CSS の本なんですね。次、うの 32C。CSS おじさん、さん。まあ、CSS おじさんですね。JDX とアトミックデザインを組み合わせ、トゥードアプリを作るのをコードレベルで解説します。反復物、サークルカットなしなので、まあなんか、JDX とアトミックデザインが気になる方は、どうぞって感じですかね。次、うの 33C、吉川雅彦さん。デザインの本、CSS の本。これ、あれかな？前、技術書店か何かで、モデルさんに写真を撮ってもらったみたいな話をしてた人かな。ちょっと違うかな。違ったらごめんなさい。で、新刊1冊に期間が3冊。で、新刊がウェブデザイナー、ノンデザイナーのための一問一答。期間がウェブサービス、工程さんをバズらせたマーケティングとデザイン。エンジニア、デザイナーのための CSS-Z インデックスを倒す。最新ブラウザ対応で気持ちよく書く CSS デザインの4冊です。ちょっと。一問一答。あんまり本の内容が完封物に書いてなくて、表紙ぐらいしか書いてないんですけど、ノンデザイナーのための一問一答はちょっと気になるんで、チェックしておこう。次、34C、ビブリオスタイルユーザー会さん。CSS 組み派のための OSS ビブリオスタイルに関する同人誌を販売予定です。ジャンルとしては、Web と組み派を2つの領域にまたがるため、それらに近い配置を希望します。だそうです。反封物は何も登録されていないんですが、まあ、ビブリオスタイルを使っている人は、多分本家本元だと思うので、良さげって感じですかね。次、うの 35C、スワマワークスさん。ウェブで綺麗な文字組みをするためのテクニック、縦書きの仕方、各ウェブフォントサービスの比較や、おすすめのフォントの紹介などをまとめたウェブの文字組みの本と同人誌デザインの本を販売予定です。だそうです。販布物が3つ登録されていて、新刊2冊に新しいグッズ1つですね。新刊がそのまま使える同人誌デザイン、技術同人誌編、ウェブの文字組みの本の2冊で、定時で借りたい人のためのクソコード T シャツっていうのが、新グッズですね。同人誌デザインの本はちょっと気になるなぁ。チェックしておこう。同人誌表紙のデザインサンプルを収録したデザイン本、技術同人誌に使えそうなデザインを7つかける2パターンプラスおまけを収録。写真を使ったデザイン、イラストを使ったデザイン、素材が何もなくてもテキストだけで構成できるデザインと、様々なパターンデザインを収録しています。だそうです。次、うの 36C、チプコデザインさん。同人誌の表紙などのデザインハウツー本。反布物が2冊登録されていて、新刊1冊、期間1冊ですね。フリーフォントだけで作る同人誌デザインと、同人誌表示デザインメイキング集の2冊。です。前者が新刊で後者が期間ですね。そっか、この辺はデザイン関連のエリアというか島というか感じなんですね。すごい、新刊の方は夏コミ新刊で現在の販布数は約800冊だそうで。すごいな。本当の本なんですね。次、うの 37C、エンブリオさん。コンポーネント設計のための本、設計仕様実装のプロセス。うん。初めての UI パターンライブラリーってサークルカットには書いてあるんですが、反復物が何も登録されていないが、設計の本なんで一応チェックしよう。次、うの 38C、パルヒコさん。ジャンル詳細がウェブディレクター漫画と書いている。若手ウェブディレクターとペンギン先輩の漫画。で、ペンギン、メガネかけたペンギンが喋ってるってことは、これがペンギン先輩なのかな。なんで若手ウェブディレクターじゃなくてペンギン先輩がサークルカットに出てるんだろうって感じだけど。もう、なんかそれが面白いのでチェックしておこう。ちなみに反復物は何も登録されていません。次。うの 39C、キャンディーチャップスラボさん。過去に反復した CG の本に加え、初心者でも簡単に学べるリアクトレディ X の本の反復を予定しています。新刊が1冊。ケーキ屋さん経営でわかるリアクトレディ X。売上管理、材料の在庫管理、悩むケーキ屋さんを助けるためにリアクトレディ X でウェブサービスを作ってみましょう。で、このレディ X って呼んでるけど、合ってんのかな？リディックスかな ?REDUX。リダックスかな？まあ、もう読めなくなっちゃった。リダックスの小難しい流れは、ケーキ屋さん経営に通ずるものがある。リアクト初心者はもちろん、これまでリダックスの流れがいまいち理解できなかった人に送る、イルファー系リアクトリダックス入門書です。このキャラの掛け合いでやる感じの本みたいですね。 ちょっとリアクト入門したいんで、チェックしておこう。次、うの 40C、鉄鋼ブライトさん。リアクトを用いた LP の作り方、カッコ仮。で、反復物もサークルカットもないんで、次。うの 41C、アーチ技術部さん。アニメを支える技術に関する冊子、アニメ技術2019秋を発表予定です。アニメ作りを支える技術にフォーカスしていきます。開発中のウェブベースの絵コンテ制作支援ツール、グリフスかな?グリフスを紹介します。また期間のアニメ技術2019春少数部持ち込み予定です。このアニメ技術2019春は前回の牛書店6で、仲間内というか、知り合いから激烈に押された本なので、ちょっと気になります、ね。チェックしておく。アニメ作りを支える技術を総合的に扱い、デジタル化するアニメ制作の新刊がアニメ技術2019秋で、アニメ作りを支える技術を総合的に扱い、デジタル化するアニメ制作の今がわかる冊子です。前後に引き続き、絵コンテに関する創作支援技術にフォーカスしており、監督が語る絵コンテの見方や、ウェブベースの絵コンテ制作支援ツール、グリフスの開発記録などを掲載しています。だそうです。ちなみにこの2019秋と2019春のアニメ技術という本ですが、秋、春のセットがどうもあるらしくて、まとめて購入すると100円引きになるそうです。気になる。次、うの 42C、小石川会。Alt.js であるリーズンの基本的な文法について JavaScript を知っている人向けに丁寧に解説します。リーズンのバックエンドであるバクルスクリプトかな ?BUCKLE スクリプト。バックルかな?バックルスクリプトの解説。関数型言語の作法などを交えます。だそうです。いやー、知らない言語いっぱいあるなー。ちなみにサークルカットも反復物も何も登録されていないんで、次行きます。うの43C、うどんとメロンさん。リアクトにおけるパフォーマンス改善ガイド。TTFB、TTI、FCP、FMP の改善方法。無駄な再レンダリングを減らす方法。ハイパフォーマンスな SP を実装するための設計の考え方。パフォーマンス改善が求める場面と対処方法。コードスプリッティングだそうです。ここも反復物がないんですが、ちょっと詳細に書かれているのが結構良さげな感じなんで、全然リアクトやってないですけど、チェックしておこう。お、出た。うの 44C、くるみやり処方さん。リアクトと Firebase でサーバーレスアプリ開発。もちろん今回もタイプスクリプトで書きますということで、ひらがなでリア、カタカナでクトでリアクトという本を出されている大岡さんのサークルですね。今回は3冊反復で、新刊がリアクト、Firebase で始めるサーバーレスリアクト開発で、それぞれ期間が、リアクトをタイプシフトで作る、始める辛くないリアクト開発と、リアクトタイプシフトで極める現場のリアクト開発ですね。もうリアクトといえばこんな、この本ってぐらいの僕の認識なんですが、気になるのでチェックして、ちゃんとリアクトにデビューしたい。次、うの 45C。未経験で開発歴半年、Vue.js のサークル主が、ネイティブスクリプトビュー同人レジアプリを作成してみたのでチュートリアルにしました。Vue.js を知っている方向けに環境構築、アプリを実機にインストールするまでをネイティブスクリプト特有の仕様を中心に書いていきます。だそうです。反復物がないですが、表紙じゃない。サークルカットが結構いい感じですね。猫耳のフードをかぶった女の子、ボイが、ちょっと喉の影が一瞬髪の毛に見えたので生首に見えた。はい、次。うの 46C、ゴタンダファームさん。フロントバックエンド4人が書く設計や JavaScript、Vue.js、業務改善のゴッタ2本だそうです。ですが、反復物がないので、サクッと。うの 47C、フローライトさん。Vue.js を CDN 版で少し触れてみた人が、Vue.cli 移行するまでと、Vue.cli 上での低速度開発、TDD をするまでの手順を記載した本を予定しています。新刊。Vue.cli の前提となっている Webpack と Babel について、初めて触れる人が分かった気になって、とりあえず使えるようになる本を目指します。簡単な Web プレイを作成し、Azure 上で公開するを説明のサンプルに用います。だそうです。星窓さんのサークルですね。フローライト。気づかなかった。で、新刊が1冊で、Vue.js と Express で Web アプリを低速度を開発するという本です。ちょっと個人的に Webpack とVue.cli の前提となっている Webpack と Babel について初めて触れる人が分かった気になってとりあえず使えるようになる本っていうのが個人的に刺さったのと、簡単な Web プレイを作成し Azure 上で公開するっていうのも気になったのでチェックしておこう。次、うの 48C、ビューっと吹くジャガー。ビューっていうのは Vue.js のビューですね。セクシーコマンド的な感じなんだろうか。サークルカットはだいぶセクシーだが、 コマンドって感じではない。しがないコーダーが Vue.js を学習したのでポイントをまとめてみました。かなりベーシックな内容なので、他の本とか記事とか読むときの足がかりにでも使ってもらえればだそうです。反復物がないですが、サークルカットには初めての Vue.js という感じですね。結構サークルカットがいい感じな感じ。次、UNO49C、塩大福さん。Next.js と Firebase を利用して SP を構築する際のベストプラクティクス集と Firestore の利用方法を詳細に解説する本だそうです。新刊が2冊かな？Next.js と Firebase を使って爆速で何か作る前に読む本。爆速で何かを作るんじゃなくて、作る前に読む本なんですね。本書は著者が業務を通じて獲得した Next.js と Firebase を組み合わせて使う際のテクニックのうち、複数の技術を横断する内容であり、発表する適切な機会がない。内容が良いコードなので対象者を選ぶ。業務上の事情で発表する気を逃した。など、様々な事情により行き場を失っていたノウハウを一冊の本にまとめたものです。爆速で何かを作るのもいいけど、その前にしておいてほしい内容をいろいろ詰め込みました。もうなんか、とりあえず手を動かしてみて形があるものを作るっていうのも全然いいと思うんですが、こういう感じで、いやいやそういう前にこういうのもあるぜっていう本もいいですね。もう一個新刊が、Firestore、マセテリーって読むのかな？マステリーかな？ Firestore を完全に理解するための本だそうです。Firestore と Firebase って何が違う？ Firebase の中心的な機能の一つである Firestore って書いてあるな。2019年1月に GA を迎えたばかりの新しいノースケールマネージドデータサービス、データベースだそうです。なるほど。ちょっと勉強したいので。次、UNO50C、プロジェクトアイイロさん。Go、カッコエコーとナクストを使って作るウェブアプリについて書きます。新刊が一冊かな？ナクストと Go で始めるウェブアプリ開発の本みたいですね。いいっすね。開発環境の構築をするってあると、ちょっと安心する。YouTube データ API V3 を有効化して動画再生ページを作るみたいな目次になってるんで、動画関係のサイトを作るんですかね。次、UNO51C、テックステーションさん。ビューやモーションライブラリを利用して SVG アニメーションを作成します。最終的にアニメーションが盛りだくさんのポートフォリオを作ってみるといったことをしようと思います。反復物はないですが、サークルカットを見ると、サーバーサイドエンジニアがビューとかモーションライブラリとか使ってガンガン構成で動かします。SVG って書いてある。なるほど。SVG とはそういう意味だったのか。次。UNO52C、MGK さん。Next と Firebase を活用したウェブアプリケーションの作成。新刊が一冊かな。Next & Firebase で始めるサーバーレスウェブアプリ開発入門。Next と Firebase を活用してサンプルのウェブアプリを開発していく実践本です。だそう。なるほど。次。N01C。おー、ウが終わったー。N01C。惑星メロン。音波を使って異なるデバイス間でデータ通信を行う手法についてゼロから解説します。音波を使ってデータ通信を行う手法。つまりは、あれですか、公衆電話にカプラーつけて、みたいな話ですか。新刊が一冊かな。ゼロから作って学ぶ音を使ったデータ通信。皆さんが当たり前に使っている携帯電話、Wi-Fi、Bluetooth などの無線機器では、電波を通してデータのやり取りをしています。これらの無線機は電波でデータの通信をしているということは知りつつも、実際どうやってデータの通信をしているか気になったことはないでしょうか。電波という波を使っているのであれば、同じ波である音波を使ってデータ通信をできるのではないか。それが本書のテーマを使おうと思ったきっかけです。だそうです。なるほど。これは、すごいな。既存のものを使ってどうこうっていうよりも、理論的にはこれでいけるんじゃねっていうのをやってみたっていう感じの本がすごいですね。マイクとスピーカーさえあれば音波で無線通信できるはずなのに、この部分だけにフォーカスした本は自分が探し限りありませんでした。まあそうだよね。無線でできちゃえばマイクとスピーカーでやる理由ないもんね。本書では技術的に必要な理論からそれを具体的に動かす分のソースコードまで記載しました。机上の空論で終わるのではなく、それが目の前で実際に動く姿を確認することができます。すごい。これは気になる。いやー、こういうのがあるからやめらんないって感じですよね。チェックしとこう。次、N02C、システム制御普及委員会。システム制御理論の解説本。新刊が一冊で、図で見る線形システム制御という本だそうです。何の詳細も書いていない。線形システム制御ってなんだろう。そういう業界というかあれがあるのかな。Twitter を見ろっていう感じでリンクが貼ってあるけど、パッと見た感じ、何も書いて。いないというか、ハローワールドを9月13日にしている。こんにちは世界っていうツイートしかない。これはさすがの私も何も解説ができないので、 とりあえずアカウントをフォローだけしておこう。次、N03C、人形町遊び人さん。人形町遊び人じゃなくて、人形町遊び人さんなんですね。昼間から飲んでる感じなのかな。特徴量エンジニアリングについての本、風来の試練を陰から応援する、リバースエンジニアリングと機械学習の本、スキット、スカイキットかな ?SCIKIT、スキットリーンで、POC プロジェクトのコードの本などなど。なんかむちゃくちゃいっぱい本が出そうだけど、反復物が一個も登録されていなくて、サークルカットには縦書きの漢字で、国士無双って書いてあるんですけど、国士の国士は、ひどく使うと書いて、国士無双ですね。個人的に風来の試練を陰から応援するっていう本がすごい気になるんで、チェックしよう。次、N04C、暗黒通信団さん。数学、物理学、情報科学の本をたくさん作っています。日常生活で使うアルゴリズム、演習率カルタといった一般向けから、極地統計や量子論的相対論など、ニッチなものまで幅広いです。反復物が登録されてないんですけど、サークルカットにびっちり文字が書いてあるんで、それをちょっと読み上げると、演習率 0x100000 桁表、素数表、本当は怖い高校の数学、シェルスクリプトの入門 PCR 解説、Windows 10のインストール法、科学の黒歴史、R&で言語処理系作成、Linux 入門の入門相対性理論の解説、いろいろ。演習率カルタ、二丁で使うアルゴリズム、ホーキングの博士論文解、概説、極地統計、ハミルトンサイクルのリスト、翻訳数のリストなど、噛まずに読めるかと思ったけど無理だった。つうか、謎が多すぎるな。ホーキングの博士論文解説っていうのはちょっと気になるけど。まあいいや。次。N05C、早稲田大学地学愛好会さん。地球科学の参考書、測量についてまとめた本。地球科学関連の小論文集。反復物は3冊ですかね。新刊1冊、期間2冊かな。新刊が地学の散歩道、ボリューム1。期間がみんなの地学塾。みんなの測量塾の2冊ですね。期間はサンシャインクリエーション2019春というところで頒布されているから、優勝点的には新刊なのかもしれないですね。地学か、タモさんが好きそうな話題ではありますけどね。いろいろ話を聞くと興味があるっちゃあるんですけど、地層とか、まあ、どっちかっていうと歴史的な話になっちゃうかもしれないですけど、そういったところはちょっと興味があるんですよね。一応チェックしておこう。次。N06C、YFF 工房さん。ペンネームが YF211 ってなってるけど、これはあれかな?マクロスのファンの人なのかな?僕は YF19 が一番好きです。海洋工学、造船工学を紹介しているサークルです。船舶用の通信衛星を解説したものを持ち込む予定です。また、分数系の SE をしていた経験から、大学の PC 教室のアレコについて解説したものも持ち込む予定です。反復物は何もないんですが、まあ、今説明した通り、海洋工学、造船工学の紹介。船舶用の通信、衛星通信を解説したものっていうのが、何を解説するんだろうって感じだけど、衛星通信の説明をするにしても、船舶用ってのはなんか特殊なあれがあるんですかね。次、N07C、軍事学習者さん。飛行機の仕組みや操縦技術、弾薬の研究所、楽器の製作本、CPUT T シャツなど、CPUT シャツか。CPU T シャツなどを販布予定です。販布物が何も登録されていないんですが、サークルカットに兵器&弾薬技術の本あります。製造方法ではなく研究解説書だそう。CPU T シャツっていうのの関連性が全くわかんないけど、個人的に兵器弾薬は気になるんでチェックしておこう。次、N08C、インフラ写真集電気編、インフラ写真集通信編、フィルム現像手法、フィルムデジタイズ手法、インフラマスキングテープ、あ、サークル名読んでなかった。調布技研さんですね。N08C の調布技研さん。で、新刊が、違うな。反復物が6冊あって、新刊が2冊に、あ、違う、3冊に、新、期間が3冊ですね。新刊が、インフラ写真集電気編と、インフラ写真集通信編2と、写真フィルムデジタイズ入門。で、期間が、インフラ写真集通信編の1と、GPS と仲良くなって NTP サーバーを作ろう改訂編。と、作業表示用マスキングテープ V2 だそうです。インフラの技術的なところっていうよりも写真集なんですね。アンテナとか、なんていうんですかね、外資っていうんでしたっけ、電線の絶縁をするためのセラミックだったか、瀬戸物、まあ、セラミックも瀬戸物も同じかで作られている、まあ、丸い輪っかみたいなやつとか の写真が載ってますね。ちょっとチェックしとこう。次。N09C。安川製作所さん。電柱写真集技術解説本、鉄塔写真集技術解説本。この辺は、あれなんですね。その、インフラとかの写真集島なんですね。そっか、こんなジャンルあったんだな。知らなかったな。新刊が1冊で、期間が4冊の計5冊ですね。ザ・電柱3っていうのが新刊ですね。電柱の写真集。激レア電柱、曲がった電柱、全国各地、地図付きで掲載ということで、すごい。で、期間がザ・電柱2とザ・電柱1。あと、ザ・鉄塔とザ・鉄塔2っていうのがありますね。なるほど。次、絵の 10C。ラベンダーブルーさん。1997年に廃止された JR 信越本線。薄い、違う。あ、いや、合ってた。薄い峠ですね。イニシャル D で、確か、誰だっけな。ブルー、インパクトブルーだった。まこちゃんだったかなっていう名前しか出てこなくて。そう、インパクトブルーの薄い峠ですね。JR 信越本線薄い峠区間に関する特殊機材、特殊取扱いに関する鉄道技術紹介。新刊は君の蔵もダンプキラーになれるかも。というハードウェアネタ。期間有意識でわかる90年代のネット事情解説本。すごい、インターネット老人会的な本だ。反復物が4冊で、新刊が2冊かな。新刊が20 years after、10 years after じゃないんですね。これが薄い峠の話なので、もう1冊がラベンダーブルー技術画法、ナンバー65535。君の車もダンプキラーになれる、かっこかもっていうのが、ハードウェアネタですってやるとも全然意味わかんないんですけど、ダンプキラーって、なんだろう、車のダンプかと思ったけど違うのかな。データダンプのダンプか。で、個人的に、有意識90というこの本が、完全にインターネット老人会っぽくて、すごい気になる。パソ2の話とか書いてあるし。今、LZH とか知らない若い子いるんだろうな。草の根 BBS とかってもうなんか、聞いたことあるぐらいの感じなんだけどな。ちょっと、この有意識90は気になるから、買いに行く。次、N11C。日の丸呉服店さん。カジュアル和服生活、日本古式兵法、発酵食品製造、鳥のさばき方、古式兵法同化版を扱っています。今回はガンダムで統計学を解説する本と、艦隊コレクションで多変量解析を解説する本を販売します。このガンダムで統計学を解説する本は、ゼニケットさんかなんかで見た記憶があるなぁ。そこのサークルさんと同じかな。ちょっと反復物は登録されてないんでわかんないんですけど、そんな感じっぽいですね。次。N12C、放射性の測定器に関する本や、原子力に関する各論をまとめて解説した本を出す予定です。原子力機構の報告者や学会論文をあさってまとめてます。チリメン王国さんですね。なんか、サークル名を読み飛ばしちゃうな。チリメン王国さん。反復物が6冊、違う、5冊登録されていて、うち新刊が2冊ですね。新刊が入門放射性汚染と、もしプルタニウムは体内に取り込んだら、今年も国家試験の問題に出るかも。の2冊だそうです。期間が放射線管理入門、個人線量計、臨海安全マニュアル、現場猫のようにアッとならないために、表面汚染測定マニュアル、ガイガーカウンターの使い方、カリカリカリカリカリカリカリっていうやつですね。まあ、ウォッカ飲んどきゃ治るみたいな。この、サークルカットの白衣のイラスト屋の男性が、丸い半、球状のものにドライバーを差し込んでるのは、これどう見てもデーモンコアの絵だな。イラスト屋にこんな絵あるんだ。すごい。放射線の本とかも、技術書店あるんですね。すごい。というわけで、収録時間的にいい感じになってきたので、まあ大体、休憩しながらやってるのもあって、編集すると1時間以上撮ってても1時間以下になることが多いんですが、今回はここまでにしておこうかなと思います。ただいま、エロン 12C。まで読み上げたので、次回は絵の 13C からですね。また、ついサークルリストを見てしまったのですが、ようやく4分の1に来たか、来ていないか、まあ、4分の1ぐらいですかね、っていう感じです。やばい。3回やって4分の1ということは、あと9本ぐらい取らないといけない計算になるわけで、優勝点は来週なわけで、1週間は7日しかないわけで、どう考えてももう間に合わないとしか思えないんですが、まあ、なんとかしたいと思います。じゃあ、このポッドキャストを閉じていきたい、締めていきたいと思います。このポッドキャストアドラ FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、 そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録中が溜まっております。今ご連絡をいただくと3ヶ月から半年程度先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。一応、明日までかな？宣伝は明日までって言ってたんですけど、まあご覧の通りのありさまだよって感じなので、今から送っていただいても全然読み上げられると思うんで、よかったらよろしくお願いします。また、ディスコードでポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのも主催しております。おすすめポッドキャストを紹介したり、公開収録に参加したりできますので、ポッドキャストの好きの人は、ぜひ配信ページのリンクからご参加ください。ゲストの告知はないので、私の告知をしておくと、家書店7、イノ 03C、サーバーサイドコトリンの本と、始める技術、続ける技術という、インプットアウトプットに関するノウハウ本、それから委託を受けていまして、ニルフィーさんという方の、オースザップ、セキュリティ関係の本ですね、ウェブサイトの脆弱性診断を行うツールについて、委託2冊、新刊1冊と期間1冊ありますので、ご興味があれば、ぜひ、E03C よろしくお願いします。というわけで、エンディングトーク、ポッドキャストの収録どうだったって話だったんですが、これは辛いですね。このサークルリスト読み上げは。何が辛いって全然終わらないっていう。やってるのは結構楽しいんですけどね。いろんな本見つけられるんで。まあ、そういうのもあってやってるっていうのはあるんですけど。いや、まさかこんなに時間かかるとは思わなかったなっていう。完全に不確実性コーンの、なんか10倍とかのスコープに今入ろうとしているんじゃないかっていう感じですね。まあもう、しょうがないんで、ブツブツ言ってる暇があったら、録音して、編集して出すっていうことを、目標センターに入れてスイッチという、シンジ君のようにやっていきたいかなと思います。特に今回、うから、絵の始めにかけて読んだんですけど、ああ、これマジで面白いなっていうサークルさんがいくつかあったんで、いやー、読み上げ、やっぱやってみるもんですねっていう、まあデメリットとメリットを両方感じたかなっていう回になりました。というわけで、今回は第42回目ですね。第42回目は、旧書店7のサークルリスト読み上げを3回目ですね、やりました。最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。